おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の寺川雅史です。本日は青鳥の絵総裁谷口正信先生の著書、太陽はいつも輝いている、私の日時計主義実験録をテキストに、心の法則と言葉の力というテーマで話をさせていただきます。世の中には物理の法則などいろいろな法則があります。ちょっと不思議な感じがするかもしれませんが、心にも法則があります。青鳥の絵では昭和5年の立教当初から、私たちの周囲の世界は心の繁栄であるという心の法則を説いてきました。そして多くの人々が心の法則を知ることで幸福な生活を送れるようになっていきました。心の法則の主なものを3つほど紹介いたします。最初は原因結果の法則です。これは因果律や因縁因果のことです。例えば、まかの種は生えないのことわざが示すように、スイカの種をまけばスイカができます。スイカの種をまいたのに、間違ってキュウリができることはありません。この植物の種の話と同じような原理で、幸福な人は幸福になる種を自分の心に蒔いたため幸福が現れ、不幸な人は不幸になる種を心に蒔いたから不幸が現れているという法則です。次は同類親和の法則です。言い換えますと、類をもって集まるという法則です。例えば、盆栽好きな人は盆栽の仲間と集いますし、カラオケが好きな人はカラオケ好きな人と仲間になるでしょう。つまり、同じような性質を持つ人は、自然と集まる法則があるのです。三つ目は、同反動の法則です。これはイエスが言われた、与えよさらば与えられんのことです。奪うものは奪われるとも言います。自分が何かを得ようとしたら、それより先に、自らが与えると与え返されるという法則です。私は5年前に三重県に転勤しました。当初は近所に知り合いもなく、誰とすれ違っても挨拶をしてくれる人はいませんでした。ある時、この法則を思い出し、自分から先に道行く人に挨拶を始めました。すると、挨拶を返してくれる人が増え、やがて全然知らない人からも挨拶をされるようになりました。つまり、自分から挨拶を与えることを始めたところ、自分が挨拶をしたことがない人からも挨拶されるように変化したのです。与えれば与え返された身近な体験でした。これらの心の法則を知り、活用することによって、私たちが本来持っている素晴らしい本性を表すことができるのです。そのためには、心の法則とともに、言葉の力、について知ることが大切です。言葉には素晴らしい想像力、作る力が秘められているからです。青鳥の絵で言葉には主に3つの意味があると説きます。1つ目は口から出る言葉です。2つ目は目は口ほどに物を言いとのことわざの通り、表情も言葉です。3つ目は心の中で思う想念です。以心伝心というように、その人が何を考えているか、口に出さなくても雰囲気でわかることがあります。このように言葉とは、自分が思っていることがすべて言葉です。その言葉によって私たちの運命は想像されていきます。明るい言葉を出せば心は明るくなり、暗い言葉を語ると運命は暗くなるのです。言葉と心の法則を活用することで人生を幸福にする素晴らしい方法があります。それは日時計主義の生き方です。日時計とは平板上に針を垂直に固定して、その周りに時刻の目盛りをつけて、太陽の光でできた針の影の位置により時刻を知る時計のことです。青鳥の絵の説きます日時計主義の生活とは、日時計がいつも太陽が輝く時刻のみを記録するように、輝く 素晴らしいことだけを記憶し、表現する生活のことです。この日時計主義は、青鳥の絵創始者、谷口正治先生が昭和5年に、青鳥の絵誌創刊号で発表され、現在では、青鳥の絵総裁、谷口正信先生が、日時計主義とは何か、や、本日のテキスト、太陽はいつも輝いている、私の日時計主義実験録を出され、日時計主義の大切さを詳しく説明されています。確かに心の法則があり、良い言葉を使うと良いことはわかるけど、悪もあるのだから、良い言葉ばかりを使うわけにはいかないではないか、と考える方もいらっしゃると思います。ではこの悪とはどのようなものなんでしょうか。そのことについて、本日のテキストの22ページから23ページに説明がありますので朗読いたします。悪は実在ではなく、評価する人の心に生じる、否定的な力、拒絶感を外部に投影したものである。これを簡単に言えば、悪とは、人の心に生じる拒絶感のことで、それは自分の心の内部に生じるものなのに、その原因を外部に探した結果、そこにある、と感じるに至った一種の錯覚である。人間の心は変化するから、悪もそれに伴って変化する。そのように、あるのかないのかわからない不確かなものが悪である。また、拒絶感は主観的なものだから、何が悪であるかは、個人の立場や考えなどによって大きく変化することもある。だから、悪と戦うことや悪を滅ぼすことで善に至ることはない。また、悪は人間の主観の産物であるから、神の創造ではない。神が創造されないものは、本当の世界、実相には存在しない。だから、悪は実在しないのである。朗読を終わります。人は自分にとって都合の悪いもの、受け入れられないものを悪と考えるようです。ところが人の都合は時として変わります。つまり、悪は実在するものではなく、状態なのです。青鳥の絵では、神様が創造された本当の世界は完全で素晴らしい世界であると説いています。創造主である神は完全な存在ですから、完全なる神が創造された世界に悪が存在することはありません。なぜなら、完全なる神が不完全な状態である悪を創造するのでは矛盾になるからです。例えば、病気になったり怪我をしたら悪いことが起きたと思いますけれども、心の法則と言葉の力を活用することにより、かえって幸福になる場合はたくさんあります。すると、病気や不幸が完全な悪だとは言えなくなります。そのような体験を次に紹介いたします。三重県に在住する65歳の女性、M さんは積極的な方で、還暦を過ぎてからインターネットやメールを始めました。最近では、青鳥の絵が運営する喜びの投稿サイト、ポスティングジョイに平成22年から南海の元気というニックネームで毎日俳句で喜びの投稿を行うなど良いと思ったことはすぐ実行しています。この M さんが昨年の春、雨が降るある日、スーパーの駐車場で派手に転倒しました。お尻を強打し、痛くて立ち上がることができません。なんとかタクシーで帰宅し、痛みをこらえて、青鳥の絵の女性の組織である白鳩会の会議を自宅で開きました。しかし、痛くてそれどころではなくなります。信徒さんたちも心配して、近所の病院に連れて行きますと、手に負えないと言われ、大きな病院に回されることになりました。その病院の玄関で、M さんはつい急いで車から降りようとしました。その瞬間に、ボコッと音がして、ギクッと強い痛みが走りました。しまった。その時に骨が陥没した実感がありました。あまりに痛くて、ストレッチャーで運ばれました。診断の結果は、大腿骨頸部骨折という股関節の骨折でした。股関節とは、大腿骨と骨盤等を連結する関節のことです。 大腿骨の先端は少し曲がって骨盤と連結しますが、この大腿骨の先の部分は血管が特殊なため、首のように少し細くなっている部分が折れると、その先の骨、大腿骨頭が死んでしまうことがよく起きます。そのため、人工関節になるケースが多くあるのです。M さんは昔、医療関係の学校で教官を務めていたため、状態をよくわかりました。しかし今こそ、心の法則と言葉の力を応用するときだと思い、きっと良くなる、必ず良くなる、ありがとうございます、という明るい言葉を語ることを始めました。すると、次第に心が明るくなり、手術への不安もなくなってきました。また、自分自身には素晴らしい自然治癒力が備わっていると信じ、神様やご先祖様に感謝して託そうと思ったのでした。すると、お医者さんが大腿骨頭をできるだけ温存するよう、自然治癒力を生かす治療を選択してくれたのでした。しかし、手術は受けないといけませんでした。骨も開いてみないとどうなのかわかりません。手術の前日に、聖長年のお経である続々観論の法の中にある次の一節が浮かび、読んだそうです。朗読します。何時の迷い消え、一切の恐怖去るとき、すべての病患部の炎症と、ただれと主張とは、おのずから言えて、健全なる姿を表さん。炎症とただれとはただ恐怖心の現れに過ぎず、もし恐怖心なければ、傷つくとも炎症を引き起こさず、そうめんはただれず、立ちどころに新しき肉が再生し、健全なる細胞は新生せん。朗読を終わります。多少の不安も、この聖教の言葉を読むうちに、不思議と大丈夫な気持ちになっていきました。そして、痛みを感じないまま、予定より早く手術が終わりました。その後、担当医はニコニコしながら、次のような説明をしてくれました。M さん、楽な手術だったよ。普通なら骨頭の整復をするのに、角度がなかなか決まらなくて難しいけれども、あなたの場合は、骨の端がここに入ると言わんばかりに、不思議にすっと自分からはまっていった。大腿骨頭は大丈夫だったので、自然に治る形にしたよ、と言われるのでした。折れた骨の固定は、血管、筋肉、神経に細心の注意を払ってくださり、樽職人が、たかに板をはめ込むようにして固定する、最先端の手術が行われました。傷口も、糸で縫わず、テープが使われるなど、何もかもが自分が望んだ通りの、自然治癒力を生かす手術でした。実はこの手術が行われた時間に、地域の聖長年の友人たちが、聖長年の布教、伝道の拠点である教科部に10名くらい集い、聖長年のお経を読み、彼女の実相円満完全、健康回復を祈ってくれたのでした。この愛の思いも素晴らしい後押しになったと思います。それから毎日、私は神の子無限力病なし、すでに癒されたり、と聖長年で習った明るい言葉を心の中で唱えながらリハビリに取り組むと、日を追うごとに順調に回復しました。M さんは聖長年で学んだ明るい言葉で皆と接していきました。他の体の不自由な患者さんの手伝いをできる限り始めました。また、同室の悩みを抱えた人には、今までこうして生かされていたのがありがたいですね。感謝しましょうね。と励ましたりしました。別のある患者さんは、息子のお嫁さんと不仲でした。そのお嫁さんが面会に来たとき、M さんは、お嫁さんが素晴らしいと大いに褒めたところ、これまでずっとしかめっ面をしていたその患者さんが笑いました。すると、ああ、笑った。とみんなでお笑いになり、その後、お嫁さんと仲良く話をするようになりました。このように皆にも明るさが影響して、病室も楽しい空間になりました。そして、予定よりはるかに早い退院となったのでした。彼女が怪我をしたことは悪いことだったのかもしれません。しかしそのことを通して多くのことを学び、周りの方と共に成長できた今となれば、それが 悪だったとは言えないと思います。本日のテキストの太陽はいつも輝いているの25ページから26ページを朗読いたします。日時計主義とは、人生の明るい面に心の焦点を合わせた生き方である。日常生活の中で楽しいこと、明るいこと、感謝すべきこと、教えられることなどに注目し、それを心に強く印象づけることで、唯心諸言の原理を発動し、実際の生活を明るく、豊かで、感謝に満ちたものに変革する生き方であり、生活実践である。だから単に、理論や主義主張を訴えるだけでなく、日常の生活で具体的な行動を起こすことが重要である。まず、人生の光明面を発見し、それを具体的に記録することから始めよう。物事を心に強く印象づけるためには、単に心に留めるよりは、体を動かしてペンを持ち、ノートや日記帳を開き、そこに文章で記録する方法が有効である。またそれを小説や戯曲、ブログの形で表現することができれば、自分以外の多くの人々にも人生の明るさを伝えることができる。物を書くのが苦手ならば、声を出して、ありがとう、嬉しい、楽しい、美味しい、素晴らしい、と言ってみよう。さらにそれに、表情や動作を加えれば、人々に伝わる明るさは倍化するに違いない。朗読を終わります。明るい、積極的な、良き言葉を表現すると、幸福を自分自身で創造することになるのです。ラジオ放送をお聞きの皆様も、ぜひ、身近な人に明るい朝の挨拶から始めてみてください。以上で本日の話を終わらせていただきます。